西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、西宮に残る近代建築を訪ねてと題して、ゲストティーチャーに武庫川女子大学建築学科准教授の大井文江先生をお迎えしてお届けしております。大井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう今年最後の放送になりました。しかも4週目ということで、今日は生放送でございます。大井先生に聞いてみたいなということ大いに大歓迎でございますので、どんどんメールやファックスでお寄せいただければと思います。ファックスは0798-37-5514 37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでどんどんお寄せいただきたいと思います。今日は最終週ですので、ね、クイズの答え合わせと当選者の発表もありますので、はい、まだ間に合います。3週分のお答えを書いて番組宛てお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。でも、なんか本当にもう正月目の前ですね。
本当に早いですね、1年は。
早いですよね。なんかあっという間の1年という感じですが、まあ本当に今年1年にわたって皆さんがへーって言っていただけるんじゃないかなっていうような話題をいろいろとお届けしてきたんですが、西宮に残る近代建築、これも随分そんなのがあるんだみたいなね、
はい、
ことをいろいろと気づいていただけたかなと思うんですが。
そうですね。
ね、いっぱいありますよね。1周目は、甲子園口を歩く、2周目が上ヶ原岡田山を歩く、そして3周目が宿川を歩くときまして、まあ、4周目今日は酒蔵通りを歩くということで、はい、また後でたっぷりとこの辺りのね、あの風景、この建物、いろいろご紹介していただきたいと思うんですが、
はい、
メールが来ております。ラジオネーム柿の種大好きさん、西宮市の方です。甲子園口の駅前にライト洋菓子店、ライト洋菓子というケーキ屋があります。ここは甲子園ホテルの料理長だった人がフランク・ロイド・ライトにちなみ名付けたんだとか、友人に教えてもらいました。友人おすすめのザッハトルテは絶品ですっていただきました。
はい、はい、そうですね。私ちょっと驚いたのが、はい、包み紙のところに甲子園会館の、うん、ハンコというか、
はい、
押してあったりして、でちょっとそういうのをまた学校に来た交換留学生の、人たちに、うん、そのお菓子の包み紙、その包み紙に入ったお菓子をあげたりするとすごく喜ばれるんですね。
でしょうね。フランク・ロイド・ライトにちなんで、
はい、
ライト洋菓子、
そうですね、ライト洋菓子店、はい、
ね、名付けられたんですよね。本当にここはもう地元のみならず、いろんなところからいらっしゃった方のお土産に、
はい、そうですね、皆さんここ買って帰られるようで、
ですよね。さあ、その、ライト洋菓子店の包み紙にも載っているという、これ甲子園ホールのこの絵はがきでいただいたんですが、絵はがき、これ、
はい、絵はがきも販売してます。いろんな写真のものですとか、あとこういう、はい、今回いただいたその透視図風のというか、絵ですよね、うん、
はい、
スケッチというか、そういう絵はがきも販売しているんで、
はい、
ぜひまた皆さん買っていただければと思います。
これもやっぱり記念になるというか ね、
そうですね、
お土産にもいいかもしれませんね、
はい、
今年も甲子園会館ライトアップにお邪魔させていただきましたという、山倉シャンさんからのお便りなんですが、追っかけてメールも頂戴しておりましてね、おい 先生、増井さん、こんばんは。週末がもう新春だなんて信じられません。本当にそうですよね。
そうですね、もう今週お正月ですから ね、
ねえ、でも銀行の ATM は長蛇の列でした。そうでしょうね、これはね。で、国道43号と市役所前線の交差する南西の角、うん、久保町の多聞ビルの前をよく通ります。いつも正面扉が降りてひっそりしていますが、今月の16日の水曜日、窓のシャッターもすべて上げられて、建物内に人の動きが感じられました。エントランスの多分コリント式だと思われる柱を見上げていたら出てこられました、うん、年末なので空気を入れ替えて掃除をされているとのことでした。お願いして少し覗かせていただくと、長いテーブルと椅子が整然と並んでいました。子供の頃は普通に使用されていた記憶がありますが、建物の中を見せていただいたのは初めてで感激しました。では大井先生、増井さん、リスナーの皆さん、つつがなく年末年始をお過ごしくださいますようにって、まあまあありがとうございま す、 います。本当にこういうご挨拶の、ね、時期になったというわけで、じゃあやっぱりね、大掃除どこもやってらっしゃるわけですけど、多聞ビルもやってらっしゃったんですね。
そういうことですね、はあ、ラッキーですね、
中が見れた
っていうのが羨ましいです、
ね、今ほとんど誰もなかなか見られないという、ねえ、ねえ、はい、というその多聞ビルからちょっとご紹介いただけますか、う
ん、はい、
はい、
こちらは、そうですね、設計者が、古塚正治という人で、この人は宮内省に勤務していた後に西宮市内に事務所を構えて、宝塚ホテルの旧館ですとか、六甲山ホテルの旧館なんかも設計して、
そうなんですか、
西宮市庁舎も、うん、昭和3年完成で設計しています。
はい、
で、今回のこの多聞ビルなんですが、うん、銀行みたいな建物何って聞かれたことがあるんですが、完成当初はまさに1階が西宮銀行 で、はい、で2階が、八重巻線のオフィスとして使われていたんです。
うん、じゃ銀行みたいなって銀行だったんですね。
銀行なんですね。
で、
うん、今天倉シャンのシャンさんのメールにも、はい、いただいてるんですが、
はい、
そのコリント式ということなんですね。で、
柱
が、はい、古い、まあ、ギリシャ神殿のようなその柱っていうのは大きく分けて3タイプありまして、その柱のプロポーションとか、うん、柱の上部の装飾の形で区別されるんですが、
はい、
最も古い形式がドリス式といって、うん、男性に例えられて、
はい、
で次に、出てきたイオニア式というのが、女性婦人に例えられて、
はい、
で、新しい形でそのコリント式というのがありまして、これがそのアカンサスの葉っぱをモチーフにして、
うん、
まあ、ギリシャ時代の後ローマにもこう引き継がれていくモチーフなんですが、
はい、
それは娘に例えられるという最も繊細な形式なんです。
はい、
でその、まあ、建物そのものはザ・銀行っていう感じでこう、うん、マッシブで重厚感があるんですが、
はい、
その入り口の柱の形式、まあ、そう考えると、まあ、ドリス式がマッチしてるのかなっていうふうに考えても良いように思うんですが、変に固くなりすぎないようにと考えたのか、その辺の、まあ、理由はわからないんですけれど、ここでコリント式というその一番繊細な装飾を用いているっていう、うん、その組み合わせの妙が、はい、憎いなって思います。
なるほどね、はい、でもさすが天倉シャンさん、何でも知ってある方なんですけど、
すごいですね、
この柱がコリント式だなんて、ってちょっとびっくりしますよね、
はあ、そういうことをリスナーさんから、メールいただいたのがまたすごいなって思いました。
ぜひその多聞ビルのコリント式の柱を見に行っていただきたいと思いますけど、もうこれは正面のところの、
はい、
ですぐ見える柱がコリント式、
ね、はい、南側ですね、はい、
そうなんですか、
はい、
さあ酒蔵通りはこの多聞ビルをはじめとしてやっぱり近代建築いろいろと残ってるんですよね、
はい
はい、うん、次はどこに、
次は
ご案内いただけますか。
辰馬喜十郎住宅ですね。はい、こちらは札場筋を南下して、臨港線との交差点を西に、2本ですね、
はい、
行った った道路沿い、細い道沿いにあります。で、明治21年完成で、白い壁に、まあ、深緑の、今ちょっとグレーっぽくなってるんですが、まあ、瓦の洋館です。建物単体で見るというのも、まあ、あの見方としてはあると思うんですが、門と建物の間の灯籠のあるその和風の庭園ですとか、それから南の漆喰壁の渡り廊下とか、それからレンガ壁などですね、まあ、そういうものとの組み合わせの面白さというのも見てもらうといいかもしれません。
結構その和洋折衷的なイメージもあるということですか。
はい。
へえ。
で、まあ、洋館って見えるんですけれど、はい、屋根の四隅に、置かれた炭瓦が、これは、まあ、あの、まあ、日本の伝統的な形で炭瓦というのをつけているんですが、
屋根の隅の方に、
そうですね、四隅です、ね、
特別なかつあの、はい、瓦が載せられてる、瓦がついていて、う
ん、でこれがあの辰の字が
辰馬さんの辰の字、
辰の字と、はい、それから、まあ、あの火災よけのために波のモチーフが用いられた、そういう瓦が使われていて、
はい、
そういう部分的なところも面白いなと思います。
すごい細かいところにちゃんとこだわりがあるということなんですね。
はい、
この住宅は今内部は見せてはいただけるんですか。
今はちょっと、まあ、私もまだ外側しか見たことがないんですが、なのであ のどうなんでしょうね、
まあ、一般公開は今のところはされていない
ということかと。
そうですか、はい、さあ酒蔵通りもうちょっと歩いていくと次に目に留まるのがさあ何でしょう。
はい、あの今津小学校の敷地 の、うん、あの東南角に立っていますが、六角堂ですね。
これはもう本当にあのなんかあの辺りのランドマークですよね。ずいぶんこれも古い建物なんですね。
古いですね、明治15年完成で、地元住民がお金を出し合って、うん、建築費が当時8000円かかったそうなんですが、はい、まあ、その当時の、米一石ですね、およそ1000合、まあ一人の人が1年分に食べるぐらいの量なのかなと私は思うんですけれど、それが8円の時代に8000円をかけて、まあ、地元の人たちがお金を出して作ったということなんです。
すごいことですよね。
そうですね、で昭和39年に取り壊しの話が出たようなんですが、うん、まあ、あの地元の住民たちの反対もあって、それが取り下げられて、で、まあ、現在もあるんです、うん、で、はい、これが実は何回かこう敷地の中を移動していまして、はい、完成から15年後に引き屋で西の方に、公民館として、まあ、移動して、
一番最初は何用に作られてたんですか。
そうですね、一番最初は、まあ、あの学校 の、まあ、あの校舎として建てられていたんですが、はい、それは南門の正門のもう正面に建てられていました、うん、
はい、
それが15年後に引き屋で西の方に公民館として使われて、はい、それで昭和40年には、うん、今度北門の方に行ってしまうとすごい移動だなと思うんですけれど、北門近くに幼稚園として移設されて、そして阪神大震災でも残って平成10年に今の位置に移って、まあ、あの街角にありますんで、ランドマークとして、まあ、あるということですね。
でもやっぱり本当にあの地域の方たちが愛して、まあ、建てる時からそうだったわけで、でずっとこう見守り続けてらしたっていう、なんかそういうすごいこう愛の物語みたいなのを感じますよね。
で、あの、まあ、外観はこうちょっとあのくすんだ感じのピンクで、落ち着いた色のピンクで塗装されていて、で、一見四隅があの石のように見える、ちょっとレリーフを彫ったように見える衣装になってるんですが、はい、ここも、まあ、ちょっと叩いてみると、木でできて
そうなんですか
いて、
あ
の、まあ、あのその四隅以外壁も下見板張りで、あの、木造なんだなっていうのはそこはよくわかるんですけれど、
はい、
もしかしてここ木なのかなと思って四隅ちょっと叩いてみたら木だったんです
よね。じゃあもう全部木造。
そうですね、
そうなんですか、
で、まあ、あの建具も木製で赤みがかったその茶色い枠取りもされていて、あので、玄関前の階段とそれから建物の足元は花崗岩で作られてるんですが、これはあの黄みがかったピンクで、阪神館でよく使われてるものなんですね。この辺りで取れる石なので、
はい、なるほど、じゃあ本当にやっぱりそういうのもこう地元の皆さんのなんかこうね愛情の
そうですね、
もうこもったその素材選びっていうこともあったのかもしれませんね、
そうですね、
へやっぱりかなり愛されてるっていう建物っていう気がするんですけれども、まあ、この地域の方たちっていうのは本当にそういう意味でいろんなものをこう自分たちで作ってこう育ててきたりとか、それを、まあ、うまく使ったり、ね、だってこの小学校から公民館になってまた幼稚園にって、このなんていうかこうね使い回しっていうところになっちゃいますけどこうねいろいろと使っていくっていうのも、非常に素晴らしいことですよね。
素晴らしいですね。今、コンバージョンという言葉が用途を変えるっていうコンバージョンっていう言い方がありますけれ ど、 それをそのね、明治時代からやってるっていうのがすごいですね。
すごいことですね、これはやっぱりこれからもね、ぜひこのあたりのランドマークとして守り続けていっていただきたいですよ ね、 そすね、さあそれから浜甲子園クラブ会館というのもこの近くにあるんですね。
はい、これはあの甲子園筋を南の方、もう海の近くまで行って、そこから、西の方に少し行ったところなんですね、で、浜甲子園2丁目にあるんですが、実は初めて見学に行った時には、すぐに見つけられるかな、周りの住宅と馴染んでいてすぐに見つからないかもしれないなと思ったんですが、あのやっぱり見事に見落としまして浜甲子園3丁目まで行ってしまって、こんなに遠くないはずだと思って、また今度道路挟んで反対の歩道から、戻ってようやく見つけることができました、
ということはかなりさりげなく立っているという
そんな感じがします、
そうなんですか。でもこれも結構古い建物なんですよね。
そうですね、昭和7年ですね、大林組で設計して、昭和初期に阪神電鉄が開発した郊外住宅地の販売事務所兼モデルルームとして建てられました。
そうだったんですか、
で現在は地域の集会施設として利用されてます、
はい、これは現在も活用中というか。
そうですね、
はいはい、でもすごいなんか文化財みたいなのをこう地域の方がねさりげなく使ってらっしゃるっていうのもちょっと贅沢で羨ましいなと思いますよね。ここいろいろと見どころがあるんですか。
ここはそうなんです。今、まあ、アルミサッシュが入ったり、おそらく屋根もその軽量瓦になって吹き替えて、で最近塗装し直されて高欄の手すりなんかが、おそらくまあオリジナルもそうだった焦げ茶色の手すりなんですけれど、そうやっていろいろと手を入れながらも、右から横書きの浜甲子園クラブっていう看板ですね、壁面の看板とか、この辺はオリジナルではないかもしれませんが、玄関両脇のスチールの、ランプ型の街灯ですとか、それからあと内部の、上部が半円形となっている両開きの扉とかですね、当時のモダンっていうのがどのように目に見える形で表されたのかっていうのが感じることができます。
なるほど。
それからですね、2階の東南の窓が、これは垂れ壁もなくて、軒下まで開口を高くとって最大限に光を入れようとしたり、それから独特な丸窓ですね、あれがすごく特徴的だと思うんですが、丸窓の中に四角い枠を入れ込んで、そして開けることができるように工夫をしたり。
そうなんですか、丸のままではなかなか。
そうですね、今ですと、いろいろ金物もあるんで、開ける窓も見たことあるんですけれど、やっぱり当時ちょっと難しかったのかなと思います。それでで
もデザイン的にはここは丸だ、
丸だっていうことですね。
じゃあそういう見どころいっぱいあるみたいですので、浜甲子園クラブ会館、こちらの方もぜひお尋ねいただきたいと思います、さあというところで今日の、クイズの発表に行きたいと思います。 います、はい、クイズの発表です。さあクイズは3問お出ししました。まず12月7日のクイズが、甲子園ホテルの設計者は遠藤新太ですが、彼の師匠は誰でしょうというのが問題でした。はい、お答えをお願いします、
は
い、
答えはフランク・ロイド・ライトです。
はい、さあそして2週目の問題は、ボーリズが建てた西宮市内の大学のキャンパスは関西学院大学と、もう一つはどこでしょうという問題でした。
はい、答えは神戸女学院大学です。
はい、そして3週目、祝賀を歩くの会は、カトリック祝賀協会に設置された日本最古のものは何でしょうというのが問題でした。
はい、答えはカリオンです。
はい、ということで、さあそれではここで当選者の発表をしたいと思います。はい、今回の当選者は、はい、
はい、柿の種大好きさん、
はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
フランク・ロイド・ライト、神戸女学院大学、そしてカリオン、正解でございます。はい、では、ラジオネーム柿の種大好きさんに、図書カード3000円分を送らせていただきます。おめでとうございました。はい、おめでとうございます。いやいや、でも本当にあのね、皆さん、まあ、この放送を聞きいただいて、はい、いろんなところをお尋ねいただいたりもしたようですけれども、あの本当にまあ西宮に残る近代建築というと、うん、これだけではなくて、
はい、
まだまだいろいろとあるんですよね。
そうですね、向川女子大学の附属中高の中にも、はい、あの以前、阪神競馬場にあった建物ですね、それが、あの改修工事をしてまた使われていたりっていうのもありますし、やはり、まあ、この放送をまたきっかけとして、いろいろその建築に皆さんに興味持っていただいて、いただければと思うんです。
そうですよね。
そうすることでまた、建物がきれいになっていく、街並みがきれいになっていくっていうふうに、まあ、そうやって関心を持ってもらうと、いいのかなと思ってます。
そうですね、はい、まあ、あの今年は阪神・淡路大震災から20年ということで、まあ、あの当時本当にあのいろいろな街並みがもうね大変なことになってしまって、はい、壊されてしまった建物もたくさんありますし、姿を変えてしまった街並みもあるわけですけれども、こうやって本当にあの残っているその近代建築のみならず、はい、もっともっと古いものもまあまあ残ってたり、ね、いろんなものがまあ西宮には残っている、そういう宝物みたいなものを、やっぱり我々の手で大事に次の世代にこう残していっていきたいっていうのは思いますよね、改めて。そうですね、
はい、
でもあの本当に大井先生は、まあ、プロの目としていろいろな建物をこう見続けてきていらっしゃるわけですけれども、やっぱりあのどんどん建て方ももちろん変わるわけですし、好みも変わるわけですし、変わってきた中で、やっぱりこの古いものっていうのに残る良さっていうのは、やっぱりいろんな面で感じてらっしゃると思うんですよね。
やっぱりこう、まあ、あの例えば六角堂のように、その周りの人たちの情熱で思いでこう残っていくっていうものもあると思いますし、あとやはりそのあの古いから残るっていうものでもないと思うんです。やっぱりいい建物だから残るっていうことだと思うんで、あのその辺をまたあのこれからどんどんその市民の皆さんも、あの関心を持って、そして、見学をしたりとかですね、まあ、そういうことがまたあのこれから残っていく、なんて言うんでしょうね、あの一つの、そういう動きというか、あのそういうものにもなると思いますから、
やっぱりあの残していこうという、そういう気持ち、
そうですね、
行動がなければ、やっぱり残らないもの
って残らないと思います。
多いですよね。
あとはやっぱり そのそれだけ手間もいろいろ お掃除したりですとかメンテナンスしたりっていう手間もかかってきますから、は
いね、風を入れてらっしゃるっていうね、多モビルのように ね、やはり今本当に使われてなくてもそうやって本当にメンテナンスを続けてらっしゃるっていうのが、うん、やっぱりその建物に対してのこう愛情っていうか ね愛着を持ってらっしゃるという証拠だと思いますし、まあ、本当に震災復興でなんかどこもこうちょっと似たような街並みになってしまったわねってちょっと寂しく思ってらっしゃる方もいらしたと思うんですけれども、やっぱり今またいろんな形で、はい、なんかちょっと個性的な建物が建ったり、なんか画一化されたものじゃなくて自分のライフスタイルだったり好みに合ったものをこう建てたり、こう改築したりとかっていう若い方も増えてきてますよね、
そうですね、ですからまたそういう建物を大事にですね、それこそさっきのコンバージョンの話じゃないですけれど、いろいろな、視点で使っていってもらうっていうことができるんじゃないかなと思います。
そうですよね、今後ね例えば少子化で、その家が空き家が増えるんじゃないかみたいなことも、西宮市でも言われてますよね、そういったものをどういうふうに活用していくか、古いものはもういいのよ潰しちゃって更地にして売るのよではなくて、それをどうこうねコンバージョンしていけるかっていうようなことも、今後まあいろいろと考えていく課題ではありますね。
そうですね、一頃のそのスクラップ&ビルドみたいなことで、それで日本の経済がこう成長したっていう面もあるとは思うんですが、これからやっぱり人も減っていきますし、そういう中でやっぱりあるものをどれだけ大事に使うかっていうことも、重要になってくると思います。
そうですね、住まい方もね、そのいわゆるライフスタイルもどんどん変わっていくように、住まいも変わっていくのかもしれませんけれども、その昔の人が愛したそういう住まい方の中で、なんかまた気づくこともいっぱいあるような気もしますし、
そうですね、
いやいや本当に今回この近代建築いろいろとご紹介いただいて、また改めてエリアごとに歩いてみたいなみたいなね、こと思われた方もいらっしゃるし、私もあそうなんだみたいな、甲子園口っていうのは随分といろんな建物があるんだなとか、また関学女学院のあたりもいいですし、宿川も趣がありますし、ぜひいろんな意味で西宮に残る近代建築訪ね歩いていただいて、なんかそこからこう得られるものも、いっぱいあるような気がしますし、
一般の人にこう、建築とか街並みのやっぱり関心を持ってもらうこと、それがやっぱり綺麗な街並みができたり、綺麗な建築ができるっていう一つの大きな動きにもなってくると思いますので、
そうですね、また大井先生にも折に触れて登場していただいて、いろんなそういう情報もね、教えていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年最後12月の、西宮徹底解剖は西宮に残る近代建築を訪ねてと題して、ゲストティーチャーに向川女子大学建築建築学科准教授の大井文江先生にいろいろとお話を伺いました。先生1ヶ月間どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそして来年は1月の4日からのスタートとなります。1月は西宮と古典芸能和文化と題して、ゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしてまいります。というわけで今年1年本当にいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。さあそして来年もまた、そうなんやって言っていただけるような西宮のいろんなことを皆さんとともに、考えていきたいと思いますので、ぜひこの西宮徹底解剖来年もよろしくお願いいたします。というわけで西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。どうぞ皆様良いお年をお迎えください。そして来年は1月4日にお耳にかかりたいと思います。ではまた来年。